お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
9月5日に開催された祭りブリスベン、日豪友好協力基本条約の締結50周年となる今年は、次世代を担う多くの学生たちが実行委員として参加し、祭りを盛り上げました。オープニングを飾ったのはニューサーズウェルズ州中西部の先住民ウンギャッパー族とワンガエプワン族にルーツを持つアンクルテリープレール。ディジリドゥと和太鼓による力強い共演で会場を魅了しました。和太鼓を率いるのはバイロンベイを拠点に活動するバイロン太鼓。秋葉博さん、真由さん夫妻と長男の海人さんを中心に活動するグループです。2012年の結成以来、日本文化の一つである和太鼓の魅力をオーストラリア各地へ届けてきました。
今年その日豪50周年記念ということで、助成金の方をジャパンファウンデーションからいただきまして、もっとその日本だけのコミュニティだけのつながりではなく、このローカルの地元のオーストラリアの先住民音楽である、もうその何千年も歴史のあるディジュリルーと日本の楽器、何千年の歴史のある太鼓を融合させたプロジェクトを今年力入れてまして。
会場を訪れた石川勝利総領事です。
こちらの、ファーストネーションズの楽器とか歌踊りなんかはこちらに来て何度もオープニングのいろんなイベントで楽しませていただいたんですけど、今回のようなコラボっていうのは実は初めてで、本当に素晴らしくマッチングした演出というかですね、音それからリズムも含めて素晴らしかったなと思います。
会場には100を超える飲食店や物販ブースが並び、日本の食や文化を楽しもうとする多くの来場者でにぎわいました。浴衣や着物のリメイク作品を身にまとった人、コスプレ姿の人たちも多く、それぞれが思い思いに祭りを楽しんでいました。着物のリメイク作品を販売するベントン純子さんは、祭りの成長を長年見守ってきた一人です。祭りに参加するようになって4年、年を追うごとに規模が大きくなり、浴衣や着物を着て来場する人も増えていると話します。
やっぱり嬉しいですね。なんかその日本の文化のなんかすごくトラディショナルが美しいって言ってくれる方もいるし、私は着物自体は自分でそんなに着るっていうタイプじゃないんですけども、布が好きなので、そういった日本の伝統的な職人さんが作った布を美しいって言っていろんな国の人が喜んで手に取ってくれるのを見るのは本当に嬉しいですし、はい。
会場内の3つのステージでは、 J-POP バンドやダンスグループ、和太鼓など多彩なパフォーマンスが披露されました。また子どもたちによる瞬時に計算を行うソロバンパフォーマンスも観客の注目を集めました。ソロバン教室を運営する飯田ゆかりさんです。
まずはやっぱりソロバンっていうのが日本の文化でもあるっていうのはすごく思ってるので、この素晴らしいソロバン文化っていうのをオーストラリアで広めていけるきっかけになっていたら嬉しいなっていうふうに思ってます。
カルチャルワークショップエキシビションハブでは、茶道や書道、墨絵のワークショップのほか、生け花や盆栽、日本刺繍の展示も行われました。美しい琴の音色で観客を魅了していたのはデイビッド・シールドさんです。長年にわたり琴を学び、昨年その実力が認められて名取を取得しました。会議通訳者として活躍する傍ら、 AJS クイーンズランドの会長も務めるデイビッドさん、琴だけでなく生け花や着物、さらに剣道や合気道など幅広い日本文化に親しんでいます。デイビッドさんは日本文化を通じて人と人をつなぐ架け橋になりたいと話します。
文化の架け橋になりたいなと思います。その文化、日本の文化とオーストラリアの文化は結構違う点が多いんですけれども、 そのどうやって架け橋作るのかと、場合によるとその架け橋が違う形にしないといけないので、それ、うまく交流ができるのかと、長年間続けるのかと、そういうことをいつも考えています。まあ、やはりアジア太平洋の中に友好関係なれば日本とオーストラリアは一番強いと思います。まあ、貿易的にも文化的にも政治的にもそのリレーションシップを大切にしたいなといつも思っています。
祭りブリスベンのもう一つの特徴は、日本にルーツを持たない人たちの熱い情熱です。ポーランド出身のピーター・チメルスキーさん、フェンシングの元選手でオリンピック選手の育成にも携わってきました。日本を代表する古武道の一つ、新影流に魅了されたピーターさんは、日本で修行を積み、現在はブリスベンでその教えを伝えています。
Awareness, readiness, and prediction. This is the three things
for you going through. 備えること、そして先を読むこと。この3つは日本の精神を鍛える中で学んでいくものです。真剣に向き合い、何が起こるのかを想像する必要があります。やり直しは効きません。それは人生にも通じる教えです。ピーターさんでした。16世紀後半の日本を再現する歴史再現団体戦国の武士道、安土桃山時代を中心に当時の武術や衣装、暮らしぶりを紹介しています。会場にはまるで博物館の展示のような空間が広がっていました。団体を率いるヌサニアル・チャプマンさんです。
In real life, I'm a history teacher. That's like my actual profession. So I've always been passionate about history.
私は歴史の教師で歴史に興味を持っています。これまでヨーロッパの歴史も再現してきました。日本や東アジアに興味を持っているのは、この歴史を再現するようなことをしている人がいなかったからです。コスプレイヤーはいても、実際に深くリサーチして、このようなタイムキャプセルを作っている人がいなかったからです。ヌサニオさんでした。次世代の若者たち、そして日本を愛する人々、祭りブリスベンには国や文化の垣根を越えた日豪のつながりが息づいていました。ブリスベンに60歳になって移住した小島英松さん、そして文子さん夫妻もその絆を支えてきた一人です。今年90歳の夫妻は、英松さんが書道を、文子さんが墨絵を通じて日本文化をコミュニティへ伝えてきました。今回は書道コンペティションの審査員として、祭りに参加しました。
何作品ぐらいありましたね。もう皆さん大相撲本当に素晴らしい。で今日受賞者の人もすごかったよね。もうすごい迫力力がある字でね、感動した。素晴らしかった。
日本から遠く離れたブリスベンで受け継がれる日本文化。祭りブリスベンは人と人との交流を通じ育まれてきた日豪の絆を次の世代へとつなぐ場となっていました。石川総領事です。
いろんな形で今自国ファーストといいますか、あるいはその自己中心的な考え方が世間の中でいろいろ広がっている風潮も一部には見られますし、そういう中でやはりその違う文化、違う国の人たちが交流するということは大変に重要なことだと思っていて、やはり双方が発展していくためには相互の交流がやはり重要だと思っています。でそういう意味でこの50年積み上げてきたものをさらに次の50年にですね、しっかりとつないでいっていただくようにですね、若い世代にはそういう部分を期待したいと思ってますし、よりその未来に向かってその交流の大切さを感じて、それを育てていってほしいなというふうに思います。
9月5日に開催された祭りブリスベンのリポートを SBS 日本語放送の大場亜美がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。